はい、ということで1本目終わりまして、
がっかりランキング、
がっかりランキングね。
はい、本当にがっかりです。がっかりじゃなかったですか？
でもがっかりだね
皆さん、
うん、いやこれはでもみんな経験してんじゃないですか、そのオカルト好きの人とかは特に、まあね、
もうだから今年の頭に分かるって言われてたやっぱりネッシー、これもがっかりランキングに入りますよね、もし分かったら。
あれだってまだあれもう発表じゃないの？
1月中に分かるって言ってるんですけど、何も発表がないんですよ。
4月くらい、
1月って言ってた。
今4月？
今4月よ。
何
3ヶ月過ぎてる。
情報ないってこと？
そう、
無視。
調べたけど出てない、全然。おったんちゃうんって思って俺
なんでこんなのありな、
会議派が
言ったやつ。なんなのマジで
会議派が調べるって言い出したんですよ。
会議派はだから疑ってるもんね。
そう、
うんうん、
で発表できてないんですよ、
うん、
おったんじゃん。
ああそういうことね、うん、いたから伏せとこうってことね、う
ん、ドッキリだったんじゃん。
何どこがどこの話が、
おったって意味、おったのはドッキリね。ドッキリもでも使われたけど
絶対違うわ、
うん、
まあだからあの会議派からしたら、
うん、
がっかり、
うん、まあね
ってことだよね、うんうん、不思議なものが本当にいたんだっていうこと。
いたんじゃないかなって思っちゃう。
じゃあその肯定派が今度は調べればいい、
ね、うん、まあね、
いたっぽいしね、そうなら、う
ん、肯定派はでもあのあれだから、
お金ない、
別に何も調べずにいたって言うから、
うん、まあそう
だって何も調べないで今いたって言ってる
まあそれのその結果いるっていう方向になってたからね。
でそれで調べてんだから
ブームになってるわけだし、
うん、捏造するから、
まあ、そういうことだよね、うんうん、じゃあいいんじゃないの別になんかだからはっきりしない方がいいのかもね、
うん、
その
そうそう、
これぐらいふわっとして終わってるみたいな方が、
うん、まあ、何かわからないものがオカルトなんだから、
うん、
もう白日のもとにさらさなくていい
、まあ、でも知りたいっていうのがあるじゃん、みんな。
ありたい、あるあるある。
だからそれのためにやってはいるわけだもんね、うん、
まあ、ね
でもなんか矛盾してるよね、やあの言ってること
は、ね、かもしれませんぐらいで留めておいてほしい。
だからさ、うん、一番いい結論ってやっぱわからないなんだろうね多分、うん、調べたけど分かりませんでしたでいいんだよ。
そうね、
うん、そういうことなんですよ。ということで、じゃあ僕の方も、
うん、
企画いきます、
はい、
気象トマトの立ち入り禁止、はい、
はい、
ということでお久しぶりでございます。もうね結構老けてる頃ですよ、もう立ち入り禁止もね、
まあね全然、うん、
足腰立たなくなってくる頃ですけども、
ね、お当番会っつって、
そうね、
久しぶりに
肩温め方忘れてるぐらいのレベルですけど、
ね、お母さん僕のユニフォームどこ場所も分かる、
家から来ねえ別に出番だっつってんのに、
ね、うん、そうか
そうか、そうですよ。まああのね、まあ、僕がちょっとこの、うん、これには関わらないでほしいとか、うん、こういったことには立ち入ってほしくないよっていうことを、まあ、紹介するっていうコーナーでございまして、いい、今日のですねまああのテーマというか、
うん、
は、自分自身を実験台にするということなんですよ。でちょっとね、まああの全然話ずれるんですけど、うん、あなた AD やってたじゃないですか。
やってました。
AD と言ったら、うん、寝れないっていうのがすごい有名じゃないですか、
うん、
これあの人間今ギネスで何日間寝ないっていうのが最高かご存知ですか？
7日
1週間、
うん
うん、いいとこついてるね。
5日
いいとこついてるね。
6日
刻んだけど、11日、
はい、寝てるよどっかでなわけねえじゃん。
いやそう思いますよね、
うん、どうやって起きられんの11日。
あなたは AD 時代、うん、やっぱ寝れないって日あったと思うんですけど、どれくらいあります？まあ、
5分くらいは寝ちゃってるからね。5分10分くらいは
意識飛ぶ感じででしょ、
うんうん、それ入れていいんだったら3日4日ぐらいよ。
まあまあそうですよね、うん、てかそれでも3日ぐらいになると、うん、もう人間の限界感じない？
どうなるか分かります？体
あどうなるの？
あの、まあ、まず暑くなっていくの分かります？寝ない
とホテル感じ、うんうん、まあまあ分かるよ。
で暑くなっていくじゃないですか、
うん、
であのね目が痙攣しだすんですよ寝てないと、
うんうんうん
うん、バチバチバチバチバチバチバチって、ね、
そうねずっとしばしばしてる感じあるよね。
そう目が痙攣しだして、
うん、
で次ねもう頭 がね、なんか痛くなってきてて熱くなってって、
うん、
かきむしり出すんですよ頭を。もうあーってなってイライラしだして、
ストレスだろうね、うん、
ストレスとかでね、うんうん、で歩くともう体中痛いし、
うん、
あの痙攣しだして体中がね、
うんうん、
でトイレ行くんですよ、
うん、
でおしっこするじゃないですか、
うん、
色がねむちゃくちゃになるよ。
真っ黄色ってこと？
真っ黄色。
ああ、それはあるね、
うん、何も食べてないのに、うん、なんか食べてたらさ、
いやそうそうそう、なるなる、うん、真っ黄色になるよね。
真っ黄色になって、あと
ストレスだろうな、
痛い、すごい出す時に、
ああ排尿時の痛さね、
う
ん、そうそうそうそう、あれだよね、
すっごい痛くなっていく、
うん、残尿感とも違う、なんかあるよ、うん、なんだっけ、
そうそう、だから寝た方がいい、寝た方がいいんだよ絶対。
うん、それそうなんですよ、
痛いとこしかないもの、
うん、
油もん食ったらすぐ吐くしね。
まあそれは食わないけどね、俺は気持ち悪くて、うん、そうそう。まああなたも、まあ、そこそこ経験あると思うんですけど、うん、
あります、あります。
あのだから11日間っていうのは、うん、まあちょっと信じられないレベルじゃないですか、
うん、
でギネスの、
うん、
載ってるので言うと、
うん、
この11日間っていうのは、
うん、
あのもうずっと破られてないんですよ、
うん、
1964年かな、
おお、もうじゃあ50年近く。
なんで破られないかっていうのは理由があって、
わかりますよ、
うん、何何、
危ないからでしょ。
そうそう、まあそうっすよ、うん、要はあのこんなに危険なことをやらせちゃいけんっていうことで、
うん、
まあ要はその1回以降はギネスはもうそういうのは認定しないという方向になったので、
うんうん、
まあ要は永久欠番じゃないけど、
うん、
もうこれで決定というふうになってるわけですよ、うん、で、まあ、この連続不眠記録というか、うん、っていうのが あるですね、高校生によって、
うん、
まあ建てられたと、
うんうん、高校生が、
そうなんですよ、結構さすごくない、
うん、
高校生って一番寝るじゃん、
高校生って一番寝るよね。
一番寝ない、
うん、分かる分かる、
うん、高校生の時俺一番寝てたんだよ多分、
高校生の時一番寝てたわ。俺も
学校でも寝てたし、
学校でも寝てた、家でも寝てたし、ああ家でも寝てた、
だからもう、
うん、
寝る一番寝る時期なのに、
うん、
そこで挑戦してるんですよ、
よく起きてたね、
そうそうそう、
一番寝る時期に、
そうなんですよ、
うん、
でね、これがまあ1964年の、ランディ・ガードナー君っていう、
うん、
まあ、サンディエゴ高校の少年がですね、うん、まあ、思いついて、
うん、
いや人間でどれくらい寝ないで大丈夫なんだろうと、うん、いうことをこう確かめたくなったんですよ、
うん、すごいな、
ね、でそのどうやってじゃあやろうかって話なんですけど、うん、ガードナー君はその同級生の2人と、
うん、
共に検証実験を計画すると、
うん、
でただこの同級生同士だけでやったところで、それってもうなんていうの、茶番じゃないけど、
うん、
本当の記録にはならなくないですか、まあ、
つけるし ね、
うん、だって子供たちだけでやった記録なんて信じらんないじゃないですか、
そうそうそうそう、寝ろってもって絶対言うし、どっかで友情が出てきて
邪魔して、あの起きてたことにするからってなるじゃないですか、
俺が代わりに起きるっつって、うん、リレー方式やっちゃいそう、あいつ
やりそうよ ね、
うん、ね、
マジで思いつきそうじゃん、うん、そんなの
38日です、寝なかったの3人でやるから回すから
もう人じゃないよねってなるよね結果としてね、
うん、
でただこれをですね、うん、なぜかこの計画を耳にした睡眠研究を専門とするスタンフォード大学の教授が、
うん、
デメント教授っていう方が、
うん、面白いねと、
君たちいいね、
うん、
やるねと、
うん
うん、やれやれと、
うん、
いうことで訪れてですね、ガードナー君の
こと俺が見といてやると、
うん、
それを
あの私は睡眠の権威であると、
うん
うん、
寝ていると
君たち、いや それ権威じゃねえけど、
ああそう
か、あの睡眠研究をしていると、
うん、
で君たちのその不眠実験に立ち会おうと、
うん、
ね、完全なる余計なお世話ですけど、
うん、
お前シャシャリ出てきたわけですよ、
うん、
でこれによってそのガードナー君がね、うん、まあちょっとその、うん、多分生きりたかったんでしょうね、うん、おそらくその寝てない自慢あるじゃないですか、うん、高校生ぐらいは3日寝てねえぞとか
言うじゃないです
か、今日寝てねえわっていうのの3時間しか寝てねえとか言うじゃないですか、うん、11日寝てねえって言ったらもう勝ち目ないじゃないですか、
うん、あれそれってさ、スタートさ10時間ぐらい寝て、
うん、
って起きてからがスタートな
10時間
ぐらい今からスタートだったらさスタートする前から起きてるから
違うじゃん、うん、ああ本当はね、うん、あいやでもそうだよだから別にそこはカウントしなきゃいいだけの話じゃん
めっちゃ寝て
あまあ多分やっただろうね
良きところからスタート、
うん、多分だから前日とかにちゃんと、うん、
寝て
最高のコンディションにして、うんでそっからまあ
エステ行ったりとか
エステ行ったりもするだろうし、
うん、肌のね
そうそう、うん、ダイエットもしていいドレス着れるようにね頑張ると思うんですけどあのだからガードナー君的には、うんまあ、そういうねちょっと同級生に生きりたいぐらいのレベルだったものが、うん、なぜかもうマジですげえ実験になっちゃったわけですよ、うん、で結局今後もその実験って行えない、うん、倫理的に行えないってことで、うん、これがすごいその不眠と実験としては、うん、なんていうか公式に行われたものの唯一に近いようなものになったっていう話なんですけど、うん、これだから、じゃあ人間、
うん、
寝ないとどうなっていくのかっていうのを、うん、まあちゃんとだから教授がいたから記録してるわけですよ、
う
ん、やっぱまあ1日ぐらいは大丈夫じゃないですか、うん、起きてても、
うん、
変化っていうのは2日目ぐらいからちょっと現れ始めると、
うん
まず頭が朦朧としてくると、
うん、同じ同じ
ね。で、4日目には自分が別の人間になったような幻覚を見始めると。
それはなかったな、う
ん、あなただから3日だから、
あ、そうかそうか、
次の日まで行ったら、うん、もう自分が別の人間になってたっていう感覚、う
ん、福山です
4日目だわ
4日目、ね、
明らかに4日目
だ。福山です。
いない？周りの AD で4日行っちゃったやつ、う
んうん、福山です
そういうやついなかった？
いないな。
いないか。
あいつら3日
か。じゃあ3日だね、おそらく 3日半ぐらいだろうね、うん、で、もうここまで来るとちょっとやっぱ人間レベルじゃない気がしてきてくるんですけど、うん、7日から9日目で何が起こると思います？
幻覚。
ああなるほどね。うん、うん、まあ、さっきのちょっと幻覚に近いけど、うん、体の震えと言語障害のような症状が発生して、
喋れなくなるのか、
うん、で無表情のまま意味不明の言葉をつぶやくようになると
。おお、なんか見えてんじゃん。
無表情って怖いよね、
うん
うん、でもうずっとなんていうのかな、何言ってるんだかよく分かんないような言語障害みたいになって言ってるけどずっと何かブツブツつぶやいてるみたいな。超怖いな。
いやね
で最終日ですよ、
うん、11日目、
11日目、
うん、
もうここまで来ると、
うん、
きついだろうな、うん、ガードナー君両目が左右バラバラに動き始めるんですって。
おお、
なんかあったよね、こういうやつ。カメレオンだっけ。
カメレオン、
はいはいはい、カメレオンみたいなことじゃないかな
あとエビゾウね。
ああ、エビゾウね、
エビゾウね、
うん、見えね、まあ、歌舞伎な、うん、エビゾウっていうか、
エビゾウね、
うん、そうで、うん、これなんで起きたかっていうと、うん、脳の異常が視神経を通じて眼球に現れたと。
で
もう脳に完全に異常が発生してると、
はいはい、
で、まあもうかなり限界だったんだけども、さっき言った友人たちが協力して頑張れって言ったんだろうね、うん、ガードナーやれるお前ならってことで頑張らせた結果、264時間の不眠記録を樹立した。でこの実験はまあ多くのメディアにも取り上げられたんですが、うん、まあ、明らかに常軌を逸してる状況になっているということで、うん、まあギネスが連続不眠記録はもう危険と断定として永久に削除するという、う
ん、それ危ない
ことになったと。すごいっすよね、
うん、
俺ここまで体張って知りたいと思わないもんね、
うん、
不眠してたその先っていうのでね、
うん、
結構他にもやっぱ体張ってるなっていう人がいまして、
はい
はい、18世紀に医師でジョン・ハンターさんっていう人がいるんですよ。
ああ知ってる。
名前はね、多分俺もなんかで話したかもしれないんだけど、うん、近代科学の、
うん、
開祖とか近代外科学家の開祖と呼ばれてたりとかする人で、
うん、
まあすごいんですよ、
うん、
お医者さんとしてね、
うん、
でこの、18世紀のロンドンで、
うん、
あるものが 蔓延してるんですよ、
うん、
何が蔓延したかというと、
うん、
性病がめちゃめちゃ蔓延したと、うんうん、でもうとにかく売春婦がかなりいて
はい、はい、
で病院を訪れる人の4分の1が性病患者だったっていう時期があるんですよ。そんな
すごいですね。
すごくないですかこれ、うん、別に性病科とかじゃないからね、
うん、
あの普通の総合病院に四分一で性病が来ると
、すごいわ、
結構やばい状況なんですよ、
うん、
で、まあほとんどの性病患者が淋病か、梅毒だったと、
うん、
で、この淋病っていうのと梅毒が、ハンターさんはこれもう同じ病気だと思ってるんですよ、うん、思ったんですよ、
うん、
要はその淋病と梅毒は進行段階が異なっていると、
うん、
だけで同一の病気だと、要はその、途中は淋病で、
うん、
その先が梅毒だと、まあ、同じもんだよ、
うん、
でこれを検証したいわけですよ、どうにか検証したいと、はいはい、でそのためにはどうしなきゃいけないかというと、
うん、
要は淋病になっている人のペニスを毎日見続けなきゃいけないと、
うん
うん、淋病のペニスを毎日見せてくれる人ってなかなかいないじゃないですか。
淋病のペニスはなかなか毎日見られんな
毎日俺は見たくないけれども、
うんうん、
まあでも見せてくれって言ってなかなか見せてくれる人がいなかったと、
うんうん、
困りますよね、
うん、
観察したいんだからこっちはペニスを、
うん、
でハンターさん、まあ、しょうがないっていうことで自分のペニスを実験台にしようとするんですよ、
うん、
でどうするかっていうと、
うん、
自らのペニスに傷をつけて、
はい、
そこに淋病患者の膿を塗りたくるっていうことをするんですよ。すこれしましたところ、
うん、
数週間後にですよ、ハンターのペニスには見事に梅毒の症状であるしこりが現れた
と、はいはい、
思った通りだと、
うん
うん、つまり淋病の膿から梅毒の症状が出たと、
うん、
これハンターさん自らの仮説をこう正しく確信したということなんですよ、
うん、
ただあなたはあんまり性病詳しくないと思うんですけど
どういうことだよ、僕はないですね、全然知らないです。
淋病と梅毒って別物なんですよ、
うんうん、
完全に、
うん、
それはもう菌が違くて、
うん、
淋病は淋菌っていうやつで、梅毒は、梅毒トレポネーマっていう細菌が引き起こす別の病気なんですよね、
うん、
解明されてるわけですよ、うん、それが今の現代だと、
うん、
じゃあなんでこのハンターさん自分のペニスに淋病の膿を塗りたくって梅毒になったのかっていうことなんですけど、うん、これなんでだと思います？おかしいですよね。淋病の膿を塗ったのに梅毒になってるんですよ、
うん、
じゃあその仮説正しいじゃんって話になるじゃないですか、うんうんうん、普通なら、
うん、
でも現代では違うってことがもうはっきり解明されていると。
自然になったんじゃん、もう塗りたくったとかじゃなくて、
ああ もうなってたとか
普通になってたんじゃん。
なるほど、ね、
うん、
これね、
うん、
これ性病詳しい人はね、うん、分かると思うんですけど、はいはい、実は、
うん、
淋病と梅毒ってのは同時になるんですよ。同時になることがある、
うん、
だからその淋病の、うん、膿を塗った患者は、
うん、
実は淋病プラスアルファ、うん、梅毒にもなってたと、
うん、
だからそっちの両方の菌を同時に入って梅毒の方が先に症状が出たっていうことで、
うん、
ハンターは大きな思い違いをして、
うん、
自分の仮説が正しいと思ったっていう、うん、だから失敗してるってことなんですよね。自分のペニスをあれにして実験台にしたにもかかわらず、うん、はいはい、違う可能性を考えてなかったっていうやつなんですよね、
うん、
どうです？いいでしょう？この
超辛い、その 要はさ、そういう人がいるからこそさ、今薬とかっていうのがさ、
うん、
うん、ちゃんとまあ効くものだけが、うん、処方されてるわけじゃないですか。
そうそう、本当そうよ。
ありがたいよね。
いや、ありがたいよ。
本当にそういうお医者さんとかって。
だから今、うん、その性病で困ってる人は分かってるわけですからね、うん、そういうのが積み重なれ。
外国のさ、
うん、
あの学生がさ、
うん、
もうあのその時って。何か分からないのにこれに効くっていうのが分かってたから使ったんですって、
うん
うん、その薬品をね、
うんうん、
だから全部俺まあ、アルファベットの A から飲んでいくわってなって、
うん、
で A が劇薬でやめたらしいですよ
やめたって
つれえっつって
あ、辛くてね、
つれえっつって A が劇薬で
耐えられない、
耐えられなくなってやめたっていう記録が残ってまして、ね、うん、だからそういう人がでもいるからこそ、ね、うん、
今だからまあちょっと薬の話になったんで、うん、もう一人ちょっと紹介したい人がいまして、うん、その人が呼ばれている名前がステロイドグルっていうふうに言われてるんですよ。
ステロイドグル、
グルっていうのはあの、うん、同志とか、まあ、導く人みたいな、う
ん、ステロイド導く人って
あれだよね、朝原さんも、
うん、
朝原翔子も、
うん、
あのグルとか呼ばれてたじゃないですか、うんうんうん、まあそんな意味だと思うんですけど、要は導く孫子とか、
はいはいはいはい、
同志とかそういう意味だと思うんですよ、ね、うん、ステロイドのグルっていう風に呼ばれる男がいて、それがダン・デュシェインっていう人なんですけど、うん、アメリカの彼がですね、もうあのドーピングの世界のグルとして名を馳せるんですけど、
うん、
彼あのダンさんはもともとはそのボディビルダーなんですよ、
うん、
ただやっぱりあのボディビルダーとしては全然パッとしなくて、うん、要はまあ結構鍛えるし、
うん、
飯も食ってるんだけど筋肉がつかないと、
うん、
でそれでもうありとあらゆる薬物を自らの体で試すっていう方向にあの持ってくんですよ、
うん、
でそのダンさんは1977年にその主治医に頼み込んでステロイドを処方してもらうんですよね、
うん、
ただその当時ステロイドっていうので筋肉をつけるっていう発想がまずないんですよ、
うん、
だから医者とか薬剤師でもどれがどれくらいの量をやれば筋肉に作用するかとか全然分かんなかったと、
うん、
だってそんなことするやついると思わないから
そっか、
なんで筋肉でかくしたいのこいつって思うわけじゃないですか、うん、当時ボディービルダーとかの、
うん、
まあ、自然にやれよって話なのに、
鍛えろよとね、
薬何こいつっていうことだったんですよ、
うん、
だからもう答えがないと、誰も知らないということで、もうこれは俺がやるしかないってことで、自分にもとにかくあの薬を打ち込みまくっていったと、はいはい、でそうすることによってどんどん筋肉がついていくわけですよ、
はいはい、
でやっぱそのドーピングチェックをくぐり抜ける方法とかも考えるわけですよね、
ほうほう、
ボディビルダーの、あのやつとか、
うん、
やっぱダメなもんはダメっていう風になってるから、うん、でそういうのも研究して、
うん、
これを使いつつこれを使えばドーピングのあれを抜けつつも筋肉すげえぞということで4年間その研究をするわけですよ、4年鍛えてりゃもうちょい行くんじゃねえかなとか思うけど、
うん、
もうそんなレベルじゃないもうキレッキレの筋肉を手に入れるわけですよ、そして彼この研究結果をちょっとあの俺だけが持っているには惜しいということで、
うん、
世界初のドーピングハウツー本ジ・アンダーグラウンド・ステロイド・ハンドブックを書き上げるわけですよ、
はいはい、
ステロイドの入手法から薬品検査のかいくぐり方まで網羅と
すごいな、
でたった18ページで6ドルもすると、
うん、
1200、300円とかだな、うん、当時
高いね、
うん、結構18ページだよ、
うん、
冊子だよねで要はその本っていうよりかは、はい、もうあのコピー機で作ったやつなんですよ、自分家のコピーみたいな
こっち基礎で
もういわゆるその同人誌にもならないようなやつで作ったもの、う
ん、はいはい、
でそれが1200円で売ってたわけですよ、
うん、たっけな、
これ買うやつおんのかって思うんですけども、
うん、
口コミだけの地下流通なのに4年で5万部売れてる
んですよ。おーすごい。
18ページの本が5万部売れてるんですよ。
結構高いしね。
そう、
うん、
で、まあ、その要は実はものすごい、みんな口にはしなかったけど、うん、あの楽して筋肉つけたいっていう願望があることが分かるわけですよね。
そっかそっかそっか、確かにね、うん、
そうで、あのアメリカのねオリンピック委員会の人とかドーピング検査する方じゃないですか、うん、摘発する方なんですけど、その人も買って、
うん、
この研究はすごい、とんでもないぞっていうことで、うん、もうあのオリンピック委員会もうなるほどの出来だったと。でまあもうとにかく売れに売れて世界に広まって、
はい、
世の中にステロイドっていうものがどういうふうにやればいいかっていうのが、まあ彼あのステロイドグルによって、まあ、導かれていったわけですよ、
うん、
でやっぱこれもうあのやっちゃいけないことなんですよ。
いやそうですよ。
あご存知か分かんないですけど、
分かってるわ、
基本ダメなんですよ、うん、でステロイド密売ネットワークの摘発でもう逮捕されちゃうわけですよね、
うん、
でももうあの彼の研究意欲っていうのはもう止まらないわけで、うん、あのそれこそもう動物に打つようなものとか、もう飲んだだけで劇薬になるようなものとかもその後も逮捕されてからも続けると、うん、でそれをまあ自ら体で試してはメディアで発表するってことを続けていたんですが、最終的にはあの複数のドラッグが原因と考える腎臓病で命を落とすという、まあそうだろうなっていう最後を迎えてるんですけども、まあ彼はやっぱ後悔ないと、あいつら筋肉にまあ命を捧げ、グルとして尊敬されてるわけですから、何一つ後悔することないじゃないですか人生、うん、あともうめっちゃ売れてるし本、
うん、
ってことで今のそのステロイドの歴史っていうのは一人のステロイドグルによって作られたっていうことなんです。
幸せだったんかな
何が
ステロイド、
幸せでしょうよ、何がも文句ある
の、ね、この
研究に、
うん、そっか、まあみんなね、
でもだから当時からあったわけですよ、その楽して、
うん、
鍛えたい筋肉をつけたいっていうのもそうですし、うん、楽してダイエットしたいとかもそうじゃないですか、
うんうん、
何にも本質って変わってないんですよ人間。
それで痩せられたんですかね、ステロイドグルの18ページで。
ステロイドグルは痩せる方よりは筋肉をつける方だから、う
ん、つけれたんですかね、
つけれた、うん、
おお、じゃあ
もう本当に研究所として、
うん、
とんでもないあの質のものだったらしいです
。それはすごいな。
それこそだから今のステロイドとかのあの技術にもおそらくつながっているような、
うん
うん、ぐらい、まあ、彼の人体実験によって、
うん
うん、
それはすごいわ。
スポーツ界は乱れてるわけです
ダメじゃねえかよ、まあ、でもすごいわ
すごいでしょこれ、うん、
すごいすごい、
ようやるわってい
う
やつなんですけどもね、これまあまああのいろいろ紹介してますけども
、うん、面白い、
もう一個ぐらい紹介しようかな。はい、あのまあもうさ、
うん、
あれじゃないですか、
え、
僕ら普通のことだと思ってると思うんですけども、
うん、
人間の体温って、
うん、
あの、まあ、大体どれくらいかっていうのは分かってますよね。
人間の体温、
うん、
36度ぐらいでしょ、
ですよね、
うん、
出たとしてもどれくらいとかってなんとなく分かるじゃないですか。
39度とかでしょ、
まあ、今は40度いかないぐらいっていう、うん、分かるじゃないですか、
うん、
それってまあ僕らからすると当たり前のことなんですけど、うん、やっぱ普通に考えるとおかしなことじゃないですか。普通に考えるとおかしなことっていうか、そのそれこそ気温とかが40度、
うん、
50度とかなってる時に、
うん、
体温の方が全然上がらないわけですよ、
うんうん、
普通にしてたら、
うん、
なんでだろうってやっぱ思うわけなんですよね、うんうん、その知らない人は、
うん、
だからその疑問を解決しようと 体を張った男がいるんですよ。それがあのジョージ・フォーダイスっていう方で、
うん、
イギリスの医者なんですけども、
うん、
あのやっぱり人間の体温が 36.7 度前後っていうことが分かってたんですけど、
うん、
なんでこれがもうその環境によってその体温が上下するのかとかが分かってなかったと、うん、であの自らじゃあこの体温とかっていうのはどう変化するのかを確かめようってことで、
うん、
あの要はサウナ実験みたいなのをやるんですよ、
うん、
であの1774年に、
うん
まあ、あのストーブ小屋みたいなのを作りまして、でいわゆる、まあ、サウナみたいなもんですよ簡単に言うと、うん、でそこに、5人の紳士を集めまして
5人の紳士
を
集めたんですね、
うん、紳士を紳士たちを
はいはいはい、
まあまあ、みんなちゃんとあるんですよ、あの植物学者とか
環境
学科とかなんかいろいろあるんですよ、
う
ん、そのみんな実験に興味を持ってくれる、しかも挑戦的な男たちが集まって、うん、5人がですね衣服を全て着たままで、
うん、
65度、
うん、
72度92度と上がっていく、その虫部屋みたいなところに入ってたんですね、
うんうん、
でそこでまあ要は我慢大会じゃないですけど、
うん、
始めるわけですよ。92度ってもうサウナじゃないですか、
うん、あもうサウナ入んないか分からない。92度もあるんですかサウナって、
うん、で衣服着たまんまですからね、
超辛いよね、
もうね、
うん、
あの息吸い込むたびに、
うん、
喉とか鼻がもう焼ける、
うんうんうんうん、
でも痛みを感じるレベルらしいんですよ。
92度すごいな、
うん、でそれなのにもかかわらず、うん、脇を触ると死体のように冷たいとなんだこれはって
はい、はい、
でなんでその死体のように冷たいっていう風に感じてるかっていうと、
はい、
体温は36度ぐらいじゃないですか、
うん、
周りが90度オーバーだから、
うん、
もうそこがもう冷たく感じるんです、うんうんうん、30度レベルでも。でこれがあのこういうことに耐え続けることによって、うん、あの要は体温っていうのは一定に保たれてるぞある程度っていうのが、うんまあ、分かると、
うん、
で、まあ、あの92度のことで、
うん、
それってもう分かってるんですけど、なぜか、満足せずにもうちょい行こうぜっていう話になって、
うん、
であの次の日というか、うん、あの100度超える高温室やろうっていうことになったら、はいはい、なぜかですよ、
うん、
4人増えて9人集まるんですよ。
お
俺もやりたいっていうことになって、う
ん、広まったんだ、
広まって、
うん、
でなんと100度超え9人挑戦して、
うん、
初期メンバーの1人が127度見事耐え抜いたと。
お
もうねあのすごいことになってるらしいんですけど、
うん、
あの熱く乾いた空気の中だと、
うん、
体は即座に汗ばみ、そのおかげで皮膚の表面が冷やされるっていうことが分かったっていう。それは 何を言ってるかっていうと、
うん、
要はその人間が発汗と乾燥によって体温を一定に保っているってことが分かった、
うん、
127度に入らなくても分からないこれって思ったけど、
うん、
でもそれぐらい、体を張ったことによって、うんまあ、俺らのその発汗だとか、
うん、
体温調整がどうとかってことが、まあ、見事分かったということなんですよ、
うん、じゃあもういろんな人の、まあ、死んではないけれども、
うん、
屍の上の治療院で僕らは治してもらってたんですね。
で いわゆるさ普通に体温計使っててさ、うん、もうあの当たり前のようにあ37度、うん、あちょっとあるなとか言ってるじゃないですか、
うん、
127度に入って、
うん、
それを試してる人がいるってことをちょっとこう、
うん、
ね思って入れたら一つ違う気持ちになるんじゃないかなっていうね、そういう話ですよ ということでね、うん、まあ、立ち入り禁止なので、うん、あくまで今言っていたのは、絶対にやっちゃダメですからね。
でもう分かって
るでしょ。やるべきではないってことを。
結果分かってんだから。
いやそうですけど、うん、でもそれで言うなら不眠実験なんかできるからね。やろうと思えば。
まあまあね。
うん、
でも嘘つけるからな。
そうそう。
うん、
ステロイドグルもできるわけですから。やろうと思えば。
まあね。
でまあそのやらないっていう約束のもと紹介してるわけなんで、うん、あくまでもこれは架空の話ぐらいに思っていただいて、うん、でもこういう人たちによっていろんなことが分かってるよっていうこともね、うん、あるんで側面として、うん、なんでね皆さん楽しんでもらいましたでしょうか。はい、ではまたやる日まで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。